ただいまより2022年4月17日第三主日礼拝イースター礼拝を始めます。いたしましょう。主の祈り。天にますます我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。講読文39、イザヤ書53章。朗読文39、イザヤ書53章。我らが述べるところを信じし者は誰ぞや。彼は主の前に芽生えのごとく、我らが見るべき麗しき姿なく美しき形はなく、我らが見るべき形はなく 彼は侮られて人に捨てられ、また顔を覆いて避けることを避けられる者のごとく侮られたり、まことに彼は我らの悩みを負い、我らの悲しみを担えり、彼は我らの咎のために傷つけられ、自ら懲らしめを受けて我らに屋敷を与う。我らは皆羊のごとく迷いて、おのおのおのが道に向かい受けり、彼は苦しめられるのも自らへり下りて口を開かず、彼は虐げと裁きとによりて取り去られたり、彼は我が民の咎のために打たれ死なり、聖書を読みいたします。ヨハネの手紙1:5-5、新約聖書の446ページです。ヨハネの手紙1:5-5、イエスがメシアであると信じる人は皆神から生まれたものです。そして産んでくださった方を愛する人は皆その方から生まれたものをも愛します。このことから明らかなように、私たちが神を愛し、その掟を守るときはいつも神の子供たちを愛します。神を愛するとは神の掟を守ることです。神の掟は難しいものではありません。神から生まれた人は皆世に打ち勝つからです。世に打ち勝つ勝利、それは私たちの信仰です。誰が世に打ち勝つか、イエスが神の子であると信じるものではありませんか。ここまでです。お祈りさせていただきます。愛する天のお父様なる神様、皆をあがめ賛美いたします。今朝も健康が与えられ、敬愛する兄弟姉妹の皆様と共に御堂に招かれ集められましたことを感謝いたします。インターネット礼拝を通して共に礼拝を守っておられます兄弟姉妹をどうぞ神様祝してください。悩みの中にある方々、病の中にある方々に深い慰めと癒しをお与えください。本日は特に主の復活を覚え、共にイースター礼拝も守れます幸いを感謝いたします。神様は私たちのために一人子イエス様をこの世にくださいました。そしてイエス様は、人がその友のために命を捨てること、これよりも大きな愛はないと、私たち全ての人の罪を負い、十字架にかかり取りなしてくださいました。神様の絶大な愛が罪深い私たち全ての人に注がれているこの真実に打ちのめされ、ただただ畏敬の念に打たれます。こんな私をも神様が救ってくださる、神様が共に人生を歩んでくださっている確信に感謝いたします。そしてどうぞ神様と共に歩んでいく人生が力強いものでありますようにお支えください。ウクライナのニュースに心を痛めない日はありません。どうぞこれ以上犠牲者が出ませんように、ウクライナでの戦争が一日でも早く終わりますように、神様の愛しておられる世界中のすべての人に平安がもたらされますように。 今朝は棚橋千恵美牧師により世に打ち勝つ勝利と題して御言葉をいただきます。御言葉を取り継いでくださる棚橋牧師に聖霊の力を豊かに注いでください。聞く私たち一人一人の心を直くして、今週も主の言葉とともに歩むものとなさしめて、なさしめてください。いつも越谷教会を牧してくださる石橋牧師、棚橋牧師、清水伝道師のお働きを祝し、健康をお守りください。教会学校、附属幼稚園、越谷教会につながらず一つ一つの技に大勢の奉仕者が与えられていますことを感謝します。ご奉仕してくださっているお一人お一人の先生方の健康がどうぞ守られますように、その働きがどうぞ祝されますように。言い尽くせません感謝と祈りを我らの贖い主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌151番。修法の裏側に記載されてあります。日本キリスト教団信仰告白使徒信条。我は天地の作り主全能の父なる神を信ず、我はその一人子我らの主イエスキリストを信ず、主は聖霊により出宿り乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の内なる神の右に座したまえり、賢いを浸りて生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体によみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。説教、世に打ち勝つ勝利、棚橋千恵美牧師です。
ヨハネの手紙1、4章で愛について語られていましたが、5章では信仰について語っていきます。愛について語られたことが同じ言葉で信仰について語られています。愛の性質、本当の愛の性質というものが信仰がなければ確かめられないからであると思います。イエスが救い主であることは私たち人間の知恵とか考えで理解できるものではないとしたら、信仰は神の働きが行われたことを示すものに他なりません。一節でイエスがメシアであると信じる人は皆神から生まれたものです、そして産んでくださった方を愛する人は皆 その方から生まれたものを愛しますと言われています。産んでくださった方は神であり、その方から生まれたものがキリスト者です。信じるものというのは現在形で、生まれたものというのが完了形であることに注意したいと思います。私たちは信じることによって生まれたのではなくて、生まれたから信じるのです。今の私たちの信仰は結果であり、その証拠でもあり、同じことが愛についても当てはまるというのです。4章20節から21節では、神を愛していると言いながら兄弟を憎む者がいれば、それは偽り者です。目に見える兄弟を愛さない者は、目に見えない神を愛することができません。神を愛する人は兄弟をも愛すべきです。これが神から受けた掟ですと述べられていました。ある仲介書では、この発言は神を愛すると言いながら兄弟姉妹を愛することのできない異端の教師との対決するとの対決する必要に迫られたからだと、そのように解説されておりました。そのような事情があったとしても、しかしここでは順序が逆になっています。神を愛するなら、そのことによって兄弟姉妹を愛していることが証明されると、そのように言うのです。愛する者は神から生まれた。この事実をヨハネは人間社会の生活の中に見ているようにも思います。私たち人間は、生まれた子供は自分を産んだ親と、この親から生まれてきた兄弟姉妹を愛するということ、そのことがここで考えられているように思います。生まれた子供は自分を産んだ親を愛する、そしてこの親から、同じ親から生まれてきた兄弟姉妹を愛する、これが子供と親、そしてまた子供同士の正常な関係です。この正常な関係を信仰の世界においても通用することを示して、神に対する愛から教会の兄弟姉妹への愛が生まれてくることが分かるはずだというのです。3節では、それを実行することが神の定められた戒めを守ることが神を愛することであり、それは難しいことではないと言われています。難しいものではない。キリスト者の中にその神の戒めが簡単には守れない、重荷として課せられていると感じる人たちが少なからずいたことが示されています。一体誰が神の定められた全ての戒めを守ることができるでしょうか。私たちも同じように重荷と感じるのではないかと思います。できるはずがない、できない。ヨハネはこのような不安に対して、神の戒めは難しいものではないと慰め励ますのです。神の命じられることは簡単には守れない、それは困難かもしれないけれども、耐え難いものとはならないと励ますのです。私たちキリスト者にとって神の戒めが耐え難い重荷ではない、その一つの理由はこの世に対する勝利であるというのです。 世に打ち勝つというのは現在形です。この世に対する勝利は続いている、それはまた戦いが続いていることをも意味しています。信仰の戦いは続いている、戦いなくて勝利はない、そのことが示されてまいります。ヨハネはこの勝利を世に対する勝利と言っています。ヨハネにおいて、世はこの世は神に反抗する一切の現実にある力を示しています。あらゆる角度からさまざまな方法で攻撃してくる強大な力であることを示しています。神から引き離そうとする、神に反抗する諸々の力と絶え間なく戦っている、それがキリスト者だというのです。ただ突き詰めていけば、それらの強力な力と戦うのは自分自身であり、自分のうちにある罪との戦いであることをも思うのです。パウロの言葉が思い起こされます。パウロは人間が避けられない絶望的な罪を描いています。ローマの信徒への手紙7章19節24節でパウロは次のように述べています。私は自分の望む善を行わないで、望まない悪を行っている。私はなんと惨めな人間なのでしょう。死に定められたこの体から誰が私を救ってくれるでしょうか。しかしこの絶望はすぐに勝利の歌に変わります。私たちの主イエス・キリストに感謝します。今やキリストイエスに結ばれているものは罪に定められることがありません。ヨハネの言う勝利者はこのように信じ続ける信仰者なのだと思うのです。イエスは神の子であり救い主であると信じ続ける信仰がすでに勝利を勝ち取っているというのです。世に打ち勝つ、この言葉はこのヨハネの手紙1のこの段落で4節5節の中に3回繰り返されています。その最後に誰が世に打ち勝つか、イエスが神の子であると信じるものではありませんかと高らかに力強く宣言するのです。ヨハネが難しくはないと言ったその言葉から、主イエスキリストが弟子たちに、私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからであると言われたことを思い起こします。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからである。キリストご自身が私たちの重荷を担い、私たちの罪を担って十字架について死んでくださったからです。死んだだけではなくて、その死に勝ってくださったからです。私たちの生活には次から次へと何かが起こり、そして次から次へとさまざまな困難があったりします。そしてその中で私たちは次から次へと失敗を重ねて、神の前に、そして人の前に罪を重ねてしまうものです。私たちが重荷と思うのは、重荷と深く感じるのは、そうしたこと、 私たちの罪、それが私たちの最も重い重荷なのではないでしょうか。そしてそれが本当に許された時、初めてその重荷から解き放されていくのだと思います。イエス・キリストの十字架の死と復活は、何としてでも私たちを救おうとされた神の御業であり、神のご意志であり、神の愛の御業です。この神への愛は、私たちがこの神を愛するとすれば、神を愛しようとするならば、神の喜ばれることに、神の御心に従おうとするはずだと思います。神への愛、それは感情ではなくて神の御心に従おうとする意志です。神を愛するとき、神の喜ばれることを行おうとするのであり、それは具体的には神の命じられたことを守ることなんだと教えられます。守り続けるという形で最もよく表されると、そしてそれは難しいことではないと、ヨハネは私たちに励ますのです。なぜなら私たちは神の真実の愛によって、神の子イエス・キリストが十字架にかけ、そして死なれ、黄泉に下り、復活せられた、その神の愛の業に私たちは真実の愛を知らされます。神の真実の愛によって愛されている、神の御子イエス・キリストによって愛されている、そのことを知って初めて私たちは本当の安らぎを得るのです。神の戒めのもう一つの大切なこと、ヨハネは教会に語っています。兄弟姉妹互いに愛し合うこと、それがヨハネにとって最も大切な重要な戒めであると、そのように聞こえます。現実はどうでしょうか。この教えを何度も何度も聞きながら、それは難しい、実行できていない、そしてできない自分に後ろめたさを感じ、あるいは無関心を装い、私たちはその思いを心の内に沈めてしまっているのではないでしょうか。でも兄弟姉妹を愛するということも感情ではありません。愛するということ、聖書において愛するということは感情ではなく、どこまでも意思です。意思は行動になって現れる、それが兄弟姉妹を愛するということになります。まず神が私たちを愛してくださった、それはどの一人においても同じです。そのことを理解していても私たちの感情はついていけません。けれども私たちは神に愛されているのだから神を愛す、そして兄弟姉妹を感情ではなく意思を持って愛することへと、そこに私たちが向かうのならば、兄弟姉妹を愛することにおいてまた私たちは安らぐのだと思うのです。ヨハネの手紙が語ってきた信仰と愛と服従は、このことにおいて一つに結ばれていきます。その背後に信仰の勝利があることが示されます。イースターの礼拝を迎えて、 今朝この御言葉が示され、私たちは励まされ慰められることを思うのです。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、イースターの礼拝をこのようにして迎えることができましたこと、心から感謝をいたします。私たちはイエスキリストの十字架と死の復活によって今生かされ、そして神に愛され、キリストに愛されている、その生きる道を生きていることを心から感謝いたします。どうぞ私たちのうちに聖なる神が働いてくださっていることを覚え、ともどもにこの御言葉に生きるものとならせてください。ご自宅で礼拝を捧げている方々とともに、この礼拝に勤まれた方々を一人お一人を豊かに祝してください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
賛美歌370番。行います。
私たちの罪のために十字架にかかり、その罪の すなわち主イエスは私たちのパンのことに感謝しておられます。そして祈り、これはあなた方のための私の体である、私の記念すべきはこのように行われなさい。食事の後、杯をも同じようにしてくれ、この杯は私の罪の新しい契約であり、飲むたびに私の記念としてこのように行われなさい。だからあなた方はこのパンを尽くし、この杯を飲むことに、それによって主が来られる時に痛いだけ主の死を告げ知らせるのである。人を出します。天の父、御子、イエス・キリストの手前にとし、復活と昇天と覚え、この聖霊というのに抱えられている大いなる恵みを感謝いたします。楽器憐れみに私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊とを持ってこのパンと御道具を尽くし、これを聖霊にしてください。救い主イエス・キリストの恵みに従って、このパンと一つを置いて聖なる命に預かってください。御子と御霊とともに愛される全能の父に、目を限りなく栄光がありますように。アーメン。すべて思いを受け広げているのは私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。神がその一人を賜ったことにこの世を愛してくださった。それは御子を信じるのが一人のことによって永遠の命を得るためである。キリストイエスは人々を救うために国を見せてくださったということは確実で、そのまま受け入れていくものである。 さんにあなたが送ってくださいました。深く感謝いたします。あなたはこれによって御子イエスキリストの贖いの恵みを私たちの罪に使い、私たちの罪を許し、被害を止め、常しえの命を与え、御国の御国としての御国を高くしてくださいました。今、聖霊の助けにより感謝を持って、この体を生きた聖なる体のものとして見られしております。私たち、地の体の裏である資格には距離を深くなり、ますます励んで、人に使えることができますように。また、キリストの復活の力を知り、その苦しみに預かり、おりを得ても得なくても、御言葉を述べ伝えることができますように。主よ、常に人気の祝福と私たちに生かし、終わりの日まで、その平安の地を歩ませてください。主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。
賛美歌第2編1番。
今日もこうして敬愛する兄弟姉妹とともに第一礼拝に集いましたことを感謝いたします。今日は花橋牧師を通してあなたにより御言葉をいただきました。天のお父様、あなたは私たちの罪の贖いのために御子主イエスを十字架につけるという究極の愛を私たちにお示しくださいました。そしてその御子を復活させるという救いをお示しくださいました。どうか私たちはこの世の困難に打ち勝つためにこれからも主イエスが私たちの救い主であることを信じ続けさせてください。あなたよりたくさんいただいております恵みの中から一部を献金としてお捧げいたします。どうかあなたの御用のために用いてください。尊き救い主主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
正英541番、その後祝祷高僧をもって礼拝を終わります。
私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。主イエスキリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがお一人お一人の上にとこしえに豊かにありますように。アーメン。